イザヤ書53章1節から5節。誰が我々の聞いたことを信じ得たか。主の腕は誰に現れたか。彼は主の前に若木のように乾いた土から出る根のように育った。彼には我々の見るべき姿がなく、威厳もなく、我々の慕うべき美しさもない。彼は侮られて人に捨てられ、悲しみの人で病を知っていた。また顔を覆って忌み嫌われる者のように、彼は侮られた。我々も彼を尊ばなかった。まことに彼は我々の病を負い、我々の悲しみを担った。しかるに我々は思った。彼は打たれ、神に叩かれ、苦しめられたのだと。しかし彼は我々の咎のために傷つけられ、我々の不義のために砕かれたのだ。彼は自ら懲らしみを受けて我々に平安を与え、その打たれた傷によって我々は癒されたのだ。イザヤ書はとても不思議な書物です。聖書全体が66巻から成り立っていますように、イザヤ書も66章から成り立っています。で、聖書の最初の39巻が旧約聖書、残りの27巻が新約聖書ですね。で、イザヤ書の第1章から39章、その内容を見ますと非常に旧約的な内容なんです。ところが40章から読んでいきますと、それまでと違った新しい主題が始まります。つまり40章から66章までの27章はとても新約的なのです。聖書全体とイザヤ書に不思議な調和があります。で、イザヤ書の第1章から39章にあがなうという言葉が出てこないわけではありませんが、ほんの少しです。ところが40章以降にはあがなうという言葉が繰り返して出てまいります。イザヤ書ではあがないは直接的にはユダヤの人々がバビロン捕囚から解放され祖国に帰ってくることを表しているのですが、同時にそれはイエス・キリストの十字架のあがないの予言になっています。で、イザヤ書後半の40章以降、新約聖書と同じように救い主によるあがないが主題となっています。で、今日はイザヤ書にありますキリストのあがないの予言についてご一緒に学ぼうとしているんですが、イザヤ書には受難の予言以外にもイエス・キリストについての重要な予言が数多くあります。イザヤ書の7章14節。イエス様が処女から生まれる。予言されています。それから9章7節にはイエス様がダビデの王座を継ぐということが予言されています。40章の3節から5節のところではイエス様の宣教の前にバプテスマのヨハネが道備えをするということが書かれています。61章の1節2節にはイエス様こそ心砕かれたものを癒すお方であるということが予言されているのです。でも、イザヤ書が最も詳しく予言しているのはイエス・キリストの受難です。イザヤ書の50章の6節、私を打つ者に私の背を任せ、私の髭を抜く者に私の頬を任せ、恥と椿等を避けるために顔を隠さなかったという言葉があります。イエス様が大祭司による審問の時に頬を打たれ、ピラトによる裁判の後、ローマ兵からその背に鞭打たれた。そのことが見事に予言されています。で、今日開きましたイザヤ書53章では、イエス様のご受難が本当に細かく描かれているのです。53章の 一節、誰が我々の聞いたことを信じ得たか、主の腕は誰に現れたか。イエス様は約束された救い主としてご自分の民のところに来られました。しかし人々はイエス様を信じなかった。そのことの予言です。二節、彼は主の前に若木のように乾いた土から出る根のように育った。彼には我々の見るべき姿がなく、威厳もなく、我々の慕うべき美しさもない。この言葉はイエス様が貧しさの中に生まれ育たれたということを言っています。3節4節、彼は侮られて人に捨てられ、悲しみの人で病を知っていた。また顔を覆って忌み嫌われる者のように彼は侮られた。我々も彼を尊ばなかった。まことに彼は我々の病を負い、我々の悲しみを担った。この部分は、マタイの8章17節に引用されていまして、イエス様の十字架でのお苦しみのことが書かれていますね。7節の、彼は虐げられ苦しめられたけれども、口を開かなかった。ほふり場に引かれていく子羊のように、また毛を切る者の前に黙っている羊のように口を開かなかった。これはペテロ第一の2章の22と23に引用されています。イエス様は裁判の時、人々が次々と責め罵る時も、それに反論することはありませんでした。黙ってそれを耐えられました。十字架の上ではご自分を罵り苦しめる人々のためにさえ、神様に許しを願い求めておられます。8節、彼は暴虐な裁きによって取り去られた。これは総督ピラトがイエス様に罪を認めなかった。ところが群衆の声に負けてイエス様を十字架に引き渡した。ローマ帝国は実は軍事力だけで当時の世界を支配したのではありません。法の支配によってその勢力を広げていったのです。ローマ法というのは今日の全ての法律の基礎になっているものです。で、ローマ兵は任務に忠実で規律正しいことで知られていました。ところがイエス様の裁判ではその法が破られたのです。ローマ兵は普段は処刑されぬ者に同情し、できるだけ楽に死ねるようにと計らう。ところがイエス様に対してだけはその規則を破り、イエス様を散々に痛めつけ罵り侮ったのです。暴虐な裁きによって取り去られたというのはまさにそのことを予言しています。9節、新改訳聖書では彼の墓は悪者どもと共に設けられ、彼は富む者と共に葬られたとあります。悪しき者と共に、また富む者と共に葬られる、二つのことが一緒に出てくるわけですね。何かよくわからない矛盾したような言葉に聞こえます。どういうことでしょうか。それはイエス様が二人の犯罪人と共に犯罪人の一人として十字架に死なれた。ところがそのご遺体は裕福なアリマタヤのヨセフに引き取られて、彼が自分のために作った新しい墓に葬られた。そのことを言っているのです。悪者と共に死に、富む者と共に葬られるという一見矛盾した言葉が成就しているのです。まあ今は聖書研究の時間ではありませんので、これ以上に詳しくこの箇所のからお話をいたしませんが、イザヤ書53章だけで一冊の本が書かれているほど多くの内容があります。で、私はイザヤ書53章を読むためにちょっとゾクッとするんですね。ゾクッとすると言ったのは、聖書の予言が細かい部分に至るまで正確に成就しているからです。怖いぐらいです。皆さんも聖書 学んでいて、人間の思いを超えた神様の言葉の真理に出会うときに、聖なる恐れを感じることがあったと思います。聖書なのだから、予言が成就するのは当然だといえば当然なんですが、イエス様の十字架が800年前にこんなにも正確にキリストの苦難を描いている。そのことに私たちは聖なる恐れを感じずにはおれません。しかし聖書がこんなに詳しくキリストの受難を予言しているのはなぜでしょうか。それはキリストの受難こそが私たちを救うものだからです。それこそが聖書の主題だからです。で、先ほど見ましたようにイザヤ書の予言はイエス様のご受難を見事に描いていまして、それは新約聖書と一致しています。しかしその一致はイエス様のご受難についての見える部分だけ、外側のものだけではないのです。イエス様のご受難の意味、意義というものについて一致しているのです。予言の言葉は一貫して救い主が人の罪を背負ってその身代わりとなって苦しみを受けられると言っています。4節に、誠に彼は我々の病を負い、我々の悲しみを担った。5節、しかし彼は我々の咎のために傷つけられ、我々の不義のために砕かれたのだ。彼は自ら懲らしみを受けて我々に平安を与え、その打たれた傷によって我々は癒されたのだ。6節、主は我々すべての者の不義を彼の上に置かれた。10節、彼が自分を咎の備え物となす。また11節には、義なる我がしもべはその知識によって多くの人を義とし、また彼らの不義を負う。12節、しかも彼は多くの人の罪を負い、咎がある者のために取りなしをした。これらすべてはイエス様ご自身が、人の子が来たのも使えられるためではなく使えるためであり、また多くの人の贖いとして自分の命を与えるためである、そう言われたのと同じことですね。ペテロ第一の手紙の2章24節に、さらに私たちが罪に死に義に生きるために十字架にかかって私たちの罪をご自分の身に負われた、その傷によってあなた方は癒されたのである。イエス様、そこにはイザヤ書の言葉がそのまま引用されています。イザヤ書はイエス様のあの苦しみが、あの十字架が私たち罪人のための身代わりであったということ、そして私たちはイエス様が私のために苦しんでくださったゆえに救われるのだということをあらかじめ語り伝えていたのです。私たちは毎年この時期、イースターに向けてレントの40日にイエス様のご受難をもっと深く覚えたいと、そう願っています。それはイエス様の受難こそが聖書の主題であり、そこに救いがあるからです。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、どの福音書もその3分の1を主イエス様のご生涯の最後の1週間を描くのに費やしています。主イエス様の復活を告げ知らせて福音書を締めくくっています。初代教会はイエス・キリストの十字架を語りました。キリストの復活を明かしました。これこそが聖書の主題であり、聖書の他のどんな教えにも勝って大切なものだからです。すべての人はイエス様の身代わりの死によって初めて罪の許しを得ます。イエス様の復活によって新しい命に生きることができます。人は本当の意味で生かされます。人生の根本問題がそれによって解決されるのです。 聖書は人生の問題を扱っています。聖書は私たちに生きる知恵を与える書物です。皆さん、カーネギーの道は開けるとか、コービーの7つの習慣など自己啓発の書物たくさんお読みになったと思います。で、そうした書物のほとんどは聖書の教えがその根底にあります。聖書に基づいて書かれています。けれども聖書が人生の問題という時には、もっと基本的なこと、私たちの生きるか死ぬか生死の問題を扱うのです。人生の問題と言いますと、どの学校に行ったらいいだろうか、どんな仕事をしたらいいだろうか、どの会社に就職すればいいだろうか、どんな人と結婚したらいいだろうか、どんなふうに家庭を築いていったらいいんだろうか、どのようにして社会に貢献できるんだろうか、まあそんなことを普通は考えるものです。どれも大切なことです。しかし、もし私たちが生きるか死ぬかの瀬戸際に立たせられた時には、そんなことよりもまず生きること、生きる力を得ることを願います。皆さんの子供が病気になった時、親である皆さんは病気をして熱出してうなっている子供に、勉強しなさい、入院している子供にいい子になりなさいよなんてお説教はしませんね。ともかくも病気が良くなって元気になるようにと願い子供を励まします。そのように聖書は人生の問題を、生きるとはどういうことなのか、人はなぜ何のために生きるのか、私を生かす力、命は究極的にはどこから来るのか、そういう人生の生きるという根本的な問題の解決から始めるのです。それが解決されなかったら、どのように生きるかということも実は定まってこないのです。聖書の主題、イエス・キリストの十字架と復活、それは文字通りイエス様の生死を取り扱っています。このイエス・キリストの十字架の死と復活が私たちを本当の意味で生かします。人生の問題に根本的な解決を与えるのです。私たちはなるほどと思える話を聞きますと、うんとうなずくでしょう。感動的な話を聞くと時には涙を流すかもしれません。しかし、そうした知的な興奮ですとか、感情の感動ですとかというものは時間とともに消えていくものです。しかし皆さん、イエス・キリストの十字架と復活の知らせはどんなに時間が経っても、時代が変わっても消えていくもの、薄れていくものではありません。ファニー・クロスビーが書いた我に聞かしめよという賛美があります。聖歌の訳では、十字架にかかりて我らの罪を贖いたまえし主の物語、聞くたび読むたび心溶けゆき、感激の涙に目は曇るなり、そう歌っています。この歌詞のように、何度聞いても何度読んでもイエス様の十字架と復活の知らせは私たちの心を揺さぶるのです。それは信じる者の生きる力です。命そのものです。このキリストの死と復活の物語、つまり福音によって人は初めて生かされるのです。今日はイエス様のご受難の予言の言葉から十字架の物語を聞きました。イザヤ書53章を皆さん、もう一度心静かに読み黙想してみてください。そこにイエス・キリストのお姿がきっと浮かび上がってくることでしょう。この予言の言葉をどうぞじっくりと味わってみてください。そして、主は私の罪化のために死に渡され、私が義とされるためによみがえらせられたのである、この言葉を ローマの手紙4章25節とともに確信したいと思います。ローマの手紙では私たちの罪化のために、私たちが義とされるためにとありますけれども、この言葉を私の罪化のために死に渡され、私が義とされるためによみがえらされた、そのように言い表して私たちの神様を崇めたいと思います。お祈りを捧げましょう。神様、旧約の歴史の中にイエス・キリストの受難をこと細かに予言してくださいました。あなたは旧約の予言と新約の証言の二つによって私たちを救いの真理へ、それを信じる信仰に導いてくださいます。私たち一人一人の心を開き、あなたの真理を受け入れ、それによって生かされ、人生を歩むものとしてください。イエス・キリストによって祈ります。アーメン。